特集、手で伝える、見て伝わる手話。聴覚障害のある人のコミュニケーションの一つに手話があります。耳の聞こえる人が声で会話するように、手話は手指や体の動き、表情などを目で見て会話する言語です。また聴覚に障害があるといっても、聞こえ方は違い、実際にどのような困りごとがあるかなど知らないことも多くあります。聴覚障害のある人が安心して暮らすためにどのようなことができるか考えてみませんか。田辺市手話言語条例を令和2年4月1日に施行しました。手話が言語であるとの認識のもと、手話による意思疎通が図りやすい環境の整備を促進し、手話を必要とする方が安心して生活できる地域社会の実現を目指しています。こんなことで困っています。聴覚障害のある人には、耳が聞こえない人や聞こえにくくて補聴器を使っている人もいます。手話だけでなく、残っている聴力や口の動き、表情を手がかりにスムーズなコミュニケーションを取ることが大切です。外見だけでは気づいてもらえない、病院での呼び出しや人からの声かけに気づかないことで無視されたと誤解を招くこともあります。周囲の状況がわからない。後方から自動車などが接近した場合の危険性も高くなります。複数での会話が難しい。複数人で同時に話すと、相手の口の動きや表情が見えず、話の内容が理解できにくくなることがあります。また、自分の思いも伝えられないことがあります。このマークを知っていますか？耳マーク。聴覚障害のあることを示すマークです。ヘルプマーク、外見からわからなくても援助や配慮を必要としています。聴覚障害者標識、聴覚障害により運転免許に条件がある方が運転する車に表示しています。聴覚障害による困りごとや手話の重要性について、手話の普及活動を行っている愛瀬さんにお話を伺いました。手話を広めたい、田辺市聴覚障害者協会会長、愛瀬貞夫さん。手話との出会い。私は高校生の時、野球の練習中に頭にボールが当たったことが原因で耳が聞こえづらくなりました。何度も聞き直したり、声をかけられても気づけないなど、辛い思いをしました。そんな時に同じ障害がある友人からの紹介で手話を学び始めました。苦労と工夫。手話によってコミュニケーションを取ることで、手話を使う人同士のつながりができ、その中で妻と出会いました。子供も授かりましたが、妻がろう者ということもあり、子供の泣き声に気づけないなど、子育てにはとても苦労しました。そのため、子供の泣き声を感知し、振動するブザーや、人が訪れたときはインターホンの代わりに、ライトが点滅することで気づけるようにするなど、日常生活では様々な工夫をしていました。手話だからこそ伝わる。今では条例で手話が言語として認められていますが、以前は聾学校では手話は禁止され、口の動きを読み取る口話法教育でした。しかし、口の形が同じ言葉は、身振り手振りがなければ意味の判別がつきません。そうした意味を正確に伝えるためにも手話は必要です。また聴覚障害者であってもそうでなくても、一人でも多くの人が手話を使えることでコミュニケーションの輪が広がると思います。さまざまなコミュニケーション。耳が聞こえない、聞こえにくい、すべての人が手話を使えるとは限りません。また手話ができなくてもコミュニケーションの方法はさまざまです。その人の状態に合わせ、コミュニケーションに役立つ手がかりを見つけましょう。口話。口の動きを読み取る方法。はっきりと口を動かしながら、ゆっくりと話しましょう。補聴器を使用している人に大声を出すと聞きづらくなることがあります。空所。指で空間に書く方法。大きくゆっくりと、なるべく画数は少なくしましょう。テーブルや手のひらに書く方法もあります。筆談。紙に文章を書く方法。 読み書きが苦手な人もいます。曖昧な表現、回りくどい表現は避けて、言葉を短く分かりやすい文章にしましょう。災害時には助け合い。警報やアナウンスは聞こえません。筆談で伝えたり、図やイラストを使って伝えましょう。緊急時でも安心。ネット119。簡単なボタン操作とチャットで会話することができる119番通報サービスです。コミュニケーションボード。救急搬送されたときに指で指すだけで体の状態などを伝えることができるコミュニケーションボードです。消防では緊急時でも誰もが簡単に伝えることができるよう心がけています。またこちらから問いかけますので安心してください。災害時や緊急時は一人一人の協力が大切です。日頃からそれぞれの状況の人にどんな心遣いが必要なのかを知り、その時に自分は何ができるのかを考えましょう。大切なのは気持ち。日常生活や働く中でどのようなコミュニケーションをとっているのでしょうか。手話を学ぶ浦さんと楠木さん、聴覚障害のある人と一緒に働く松崎さんにお話を伺いました。少しでも手話を使ってみる。以前から手話で話している人はとても魅力的に感じていました。この講座で学べるのは本当にありがたいです。ある日観光に来ていた方に筆談で話しかけられ、学んだ手話で会話をしました。少ししか話せませんでしたが、とても喜んでくれ、その時の感動は忘れられません。保育所で働いているので、魅力ある手話を少しでも子どもたちとの遊びの中で教えていきたいです。指文字からコツコツと。以前手話で話しかけられたことがあり、その時は全く手話が分からずとてもショックを受けました。今は手話を学びながら、まずは毎朝指文字を練習しています。新しい言語を学んでいくことで世界が広がると感じています。学ぶことはとても楽しく、今後はサークルに参加するなどずっと手話を使い続けたいです。相手が何を伝えたいか真剣に向き合う気持ち。私たちの事業所では聴覚障害のある人とは普段は講話で会話をしていますが、大切な内容は筆談で伝えています。朝礼では話す人はゆっくり話し、もう一人がホワイトボードに書きます。また少しでもコミュニケーションを円滑にするため、手話を学ぶスタッフもいます。仲間同士では言葉の壁はなく、信頼関係があり、気持ちが通じ合っているように感じます。その人に興味を持って何を伝えたいか真剣に向き合うことが大切だと思っています。サークルで手話を学びませんか。手話サークル山彦。聴覚障害のある人も参加しています。まずは気軽に見学に来てください。初心者でも大歓迎です。開催日は毎週木曜日です。時間は午後7時30分から午後8時50分です。定休日は第5木曜日祝日です。場所は市民総合センター1階の機能訓練室です。対象は手話を学びたい方です。詳しくは0739-264902障害福祉室へお問い合わせください。手話を使ってみよう。覚えておきたい簡単な手話をご紹介します。田辺市手話方針院養成講座の受講生の皆さんにご協力いただきました。おはようは拳を作り、こめかみのあたりに当ててから下ろします。こんにちはは人差し指と中指を立て額に当てます。こんばんはは手のひらを前に向けた両手を顔の前で左右から扇形に交差させます。おはようこんにちはこんばんはの手の形はグーチョキパーの順です。ありがとうは手の甲から反対の手を縦に垂直に上げます。ごめんなさいは親指と人差し指で眉間をつまむようにつけ、離すと同時に手を広げ下ろします。田辺を表す手話は親指と人差し指を開いた状態から2回合わせます。 これは鳥のくちばしを表現しており、由来は東慶神社です。みかんを表現する手話は、片手は指を丸めてくっつけて、もう片方の手でみかんの皮を剥くように動かします。梅を表現する手話は、親指、人差し指、中指をくっつけた状態で、口元に当ててからこめかみに当てます。昔、頭が痛い時に梅をこめかみに貼っていたことでこの表現になりました。上達のコツ、障害福祉室、手話通訳士、森文子。手話が上達するコツは、ろう者とたくさん手話で会話をすることです。手話は相手がいて成立するので、仲間と一緒に学習することも大切です。また、指がスムーズに動くように、お風呂でマッサージをすることがおすすめです。手話には手によはがありません。誰が誰にという主語をはっきりと伝えるには、指差しが必要です。聞こえる人の世界では、人を指さすと不快に思われたりしますが、手話の世界では当たり前です。そのため、ろう者の世界、文化について学ぶことも大切です。手話通訳者等を派遣します。市では、聴覚障害のある人とのコミュニケーション支援のため、手話通訳者、要約筆記者等を派遣しています。ぜひご活用ください。公共機関や医療機関へ行くとき、講演や会議、イベントを開催するときなどにご利用ください。対象は、聴覚、音声、言語機能などに障害のある人、その人とコミュニケーションを取りたい人や団体です。申し込みは1ヶ月前までに障害福祉室へ申請書を提出してください。申請書は障害福祉室で配布するほか、ホームページにも掲載しています。一定の要件があります。詳しくは障害福祉室へお問い合わせいただくか、ホームページをご覧ください。みんなが理解と協力を。障害福祉室、後呂優太。手話は手話を必要とする人にとってとても大切な言語です。私は生まれつき耳が聞こえにくい状態で、小さい頃から手話を使っていました。周りの音や声が聞こえないというのは、様々な場面で困りごとがあります。職場では、呼ばれてもわからないので肩をトントンとしてくれたり、電話ができないので代わりに話を聞いて要件を伝えてもらったりしています。耳が聞こえない人と接するときに手話をしなければいけないということではなく、気遣いが大切です。受け入れてもらっている、理解してもらえていると感じられることで、とても安心につながります。どのくらい聞こえるかは人によって様々ですので、聞こえないと思ったら、その人の状態に合わせて紙に文字を書いたり、身振り手振りでコミュニケーションを取ってみてください。